皆さんこんにちは。ハート&ソウル福音放送、3月16日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう、アリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方から、そしてクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょう。お聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。この放送を聞きの皆さんは、どんな食べ物がお好みでしょうか。皆さんは、好きな食べ物を料理する美味しそうな匂いがしてくると、どんな反応を示すでしょうか。自然とよだれが垂れそうになって、その料理を食べることを想像すると、嬉しい気分になるのではないでしょうか。では逆に、嫌いな食べ物に対してはどうでしょうか。大嫌いな食べ物の匂いを嗅ぐと、息を止めて遠ざけようとしませんか？興味深いのは、同じ食べ物であっても、ある人は好み、またある人は嫌うということです。私の知り合いの家族は、家族全員、好みの料理と嫌いな料理が違うので、家族で一緒に食べるメニューを決めるのにとても苦労するそうです。家族内で豚肉を好む人もいれば、豚肉を嫌う人もいるし、焼き魚が大好きな人もいれば、苦手な人もいて、その家庭のお母さんである友人は、毎回食事の支度をするのが大変だとこぼしていました。同じ食べ物の匂いを嗅いでも、その匂いが、ある人はよだれが垂れそうになる反面、ある人はその匂いが疎ましいのです。納豆などはその良い例ではないでしょうか。よだれが垂れそうになる食べ物は、皆が一斉によだれが垂れそうになって、匂いが疎ましい食べ物には、皆が一斉に顔をしかめるのじゃないかという気がしますが、実際はそうではないのです。今日皆さんと一緒にお読みする聖書箇所で、パウロはキリストの香りについて説明しています。実はこのキリストの香りにも人によって二通りの反応があるようです。確かにキリストの香りは同一なはずなのに、ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りだと話しています。これは全く誠の話ではないでしょうか。全く同じ福音にもかかわらず、ある人たちは涙でその福音をありがたく受け入れる反面、ある人たちは怒って福音を否定します。皆さんはいかがでしょうか。皆さんにとってイエス・キリストの福音はどのような香りがしますか。命の香りでしょうか。それとも死に至る香りでしょうか。詩編119編の著者は103節で次のように語っています。あなたの御言葉は私の上あごになんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。主の御言葉を読む際もやはりその御言葉に対する反応は人によって異なると思います。主の御言葉を読む際、甘い味がしますか？それとも、その御言葉を読むことが辛く面倒で遠ざけてしまいますか？もしこの放送を聞きの皆さんが、イエス様を本当に愛しているのなら、この答えはご自分でもよくわかっていると思います。主の御言葉が蜜より甘い味がするのならば、そしてその香りが、命の香りなら、それはあなたがイエス様を愛している人で、 永遠の命を得た人であることを証ししているのです。この放送を聞きのリスナーの皆さんすべて、主を心から愛するクリスチャンであることを深く願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが主の言葉を読むとき、それを甘い味だと感じることができますように。そしてクリスチャンらしく主の御言葉により頼んで生きて、イエス様の香り、命に至る香りを放つことができるクリスチャンになれますように、どうか導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第2、2章の1節から17節までを読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう。終わりたいと思います。そこで私は、あなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのです。もし私があなた方を悲しませているのなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょうか。あのような手紙を書いたのは、私が行くときには私に喜びを与えてくれるはずの人たちから悲しみを与えられたくないからでした。それは私の喜びがあなた方すべての喜びであることを、あなた方すべてについて確信しているからです。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでした。もしある人が悲しみのもとになったとすれば、その人は私を悲しませたというよりも、ある程度というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を悲しませたのです。その人にとっては、すでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し、慰めてあげなさい。そうしないと、その人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私は、その人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。私が手紙を書いたのは、あなた方がすべてのことにおいて、従順であるかどうかを試すためであったのです。もしあなた方が人を許すなら、私もその人を許します。私が何かを許したのなら、私の許したことは、あなた方のためにキリストの御前で許したのです。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちは、サタンの策略を知らないわけではありません。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアに向かいました。しかし神に感謝します。神はいつでも、私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て、死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように 神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心から、また神によって、神の御前でキリストに会って語るのです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
She
続きましてはアリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは Love 愛です。八十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
改めまして私はこの教会の牧師の八十と申します。日本のですねバレンタインデーはですね、まあ、2月4日はですね女性から男性に贈り物を贈る日ですね。そこから1ヶ月経った3月14日その日はですねホワイトデーと日本では言います。まあ、その時は今度は男性から女性に贈り物を贈る日になってるんですね。ね、どうやらこれアメリカにはそういう風習がないと聞いたんですけど、そうなんですか、ホワイトデーってアメリカないんでしょうか。まあ、私ですね、もちろん日本から来たんで、ちょっとアメリカ文化というのをですね、誤解してた時期が、まあ今でも誤解してるかもしれません、誤解してた時期があるんですけども、アメリカの方もね、日本の文化を誤解してる方いらっしゃるかもしれません。例えば今でもちょんまげを待ってんじゃないかと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、ちょんまげなんかしてません。ね、実は私アメリカに来た時にですね、誰か好きな人がいて、その方に結婚のプロポーズをする時にアメリカのやり方があるんだと、こういうふうに勝手に私はこれがアメリカの運営だと思ったことがあったんですね。つまりアメリカ式に、アメリカの文化ではですね、誰かにですねプロポーズする時は公の前で、大衆の前でやらなきゃいけないと、こういうふうに私は誤解してしまったんですね。今結婚していらっしゃる方、すいません、公の前でです、スタジアムの前でやられたとか、そんな人います？そういう、あれ誰もいないということは、私がめちゃくちゃ誤解してたってことですよね。しかし私はですね、これがアメリカンウェイだと思ったのでですね、本当に大衆の前でやったわけですよ。OK、NEXT SIDE、今からビデオが出ますからね。Ted, are you ready for that sound? OK、じゃあその模様を誰かが撮ってくれたんで、いきます。私の家内です、私ですけど、後で友達に言われたんですよ。彼女からノーって言われたら、その後どうするつもりだったのって言われたんですね。若くですね浅はかだった私はそこまで考えてなかったんですね。まあそんな人間でもですね、牧師になれるということですけど、やっぱ神様はすごいなというふうに思うわけです。皆さんもそう思いませんとか言ってですね。さて今フェニックスに私たちいますけども、フェニックスに皆さんの中でダストストームっていうのを体験した方いらっしゃいますかね。何人かいらっしゃいますね。まあすごい写真で見るとなんかねすごいですよね、これね、ダストストームっていうのがありますね、フェニックスでは。まあ茶色い壁ですよ、埃の壁が街にうわーっとこう押し寄せてくるわけですよ。これが来ると携帯電話ピーピーピーってなりますよね。車止めてとかね、なんか言いますよね。このダストストームというこういうですねものを通して、私では風という強い強風の存在を目で見ることができるわけですね。風というのは目には見えませんが、しかしまあこういったダストストームのような形を通して、あ、風というのがあるんだというのをこう目で見ることができますね。まあ、風だけではなくてですね、この世には目には見えないかもしれないけども存在しているものというのがあるわけですよね。例えばですね、重力というのも目には見えません。しかし体重計に乗るときにですね、重力があるということがわかるわけですよね。ね、まあ、最近ですね、体重がちょっと増えちゃったな、クリスマス新年で食べ過ぎちゃったなという方いらっしゃるかもしれませんが、それはですね、もしかしたらあなたが重くなったんではなくて、あなたの周りだけ重力が強くなったかもしれませんよ。またですね、見えないものとしましてですね、風とか重力だけではなくて、神という存在も目には見えません。見えないからじゃあ神がいないのかということになるわけですね。今日本当にね、あやさんが通訳してくださったのは私素晴らしいのは、あやさんがね、みんなの前で明かしされたから言ってもいいと思うんですけど、あやさんはしばらくですね、イエス様の前ちょっと離れた、つまりバックスライドしていらっしゃったんですよね。ですからしばらくね、あやさんがここで通訳するの見なかったと思うんですけど、今神様持って戻ってきたので通訳してくださってるわけですよ。素晴らしいですよね。ね、神様ウェルカムバックって言ってらっしゃると思うんですけど、ね、実は私もですね、イエス様信じてしばらくしてからバックスライドしてた一人です。そんなバックスライドしている時にですね、海外旅行に行かないかって言われて、日本に行った時ですけども、海外旅行に行かないかって言われたんですよ。どこ？イスラエルってこう言われたんですね。私はイスラエルという国に興味なかったんだけど、海外旅行に行ったことがなかったので、はい行きますって言ったんですね。ね、ですから私がバックスライドしているときに、まあ、イスラエルの国にこう行ったわけですね。イスラエルの旅行に行かれるとですね、行った方いらっしゃると思うんですが、行くとですね、聖書の出来事の、まあ、遺跡っていうんですかね、そういうところをあっちこっちこう回るわけですよ。しかし私はですね、バックスライド、つまりキリストから離れていた、一度は教会に行って信じますと言ったものの、牧師になりますってものをやっぱやめたといった人間だったので、これを見ても全部ですね、まあ、疑ってたんですね。まあつまりですね、あ、これは映画のセットだ、つまり人間がですね、つまりクリスチャンたちが自分たちの聖書の教えが正しいよと言って、こう後で作って古く見せかけてる偽物だと思ったんですね。 しかしですね、イスラエル旅行に行くとですね、あっちこっちでですね、こう遺跡をどんどんどんどん回っていくわけですね。あまりにもですね、聖書にあった出来事が起こりましたよという証拠が多すぎたんですね。しかもですね、考古学の発見によってですね、まあ私今の現代もですね、最近もですね、どんどんどんどん聖書でやったところがですね、まあ発見、例えばこれはベテスダの池ですけども、イエス様が実際にいた、行った奇跡を行った池のところが発掘されてくるわけですね。まあ私はそういうのをいろいろ見ながらですね、疑ってる私の方が間違ってるのかなとこう旅の途中に考えるようになったんですね。まあ、神は目に見えませんけども、神が過去になさったこと、また神と共に生きた人々の人生を見て神の存在を知ることができます。愛というものも目には見えないわけですね。では目に見えないから愛というのは存在しないんでしょうか、ね、親子の愛とか兄弟の愛とか、また男女の愛というのがありますよね。その愛は行動アクションを通して目に見える、示されるわけですね。まあ、それがですよ、今日のテキスト、つまり子供たちが先ほど一生懸命です、ね、暗記して言ってくれたヨハネの福音書の3章16節なんですね。このヨハネの3章16節というのは聖書の中で最も有名な箇所と言われているので、まあ、日本語そして英語で読んでみたいなと思っております。じゃあですね、まず最初に日本語で読んで、その後で英語で読みましょう。では日本語からいきますね。こう書いてありますね。一緒に読みたい、読める方一緒に読んでみましょう。日本語で3、はい。
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
まあここでですね、神という存在が一人子と書いてありますけども、一人子というですね、贈り物を与えることを通して愛が見えるようになって、愛が示されたと書いてあります。つまりですね、今日の最初のポイント、一番目のポイントは何かと言いますと、愛は行動で示されるということであります。まあ、今の世の中、私たちが住んでいる世の中はですね、まあ、愛に飢えている世の中ということができるかもしれません。まあ、常にですね、あなたは愛されてないんだ、あなたには価値がないんだというメッセージを聞いているからです。たとえ教会に来て日曜日にですね、ジーザスラブスユー、神様愛してますよと日曜日にメッセージ聞いても、月曜日から土曜日まで携帯電話を通して常にですね、お前はダメだよ、お前やってないんじゃないかというメッセージを受けるわけですね。またですね、携帯電話見ながら、今バハマよ、楽しいよって言われると、なんだうちはこう、やっぱり自分のことがですね、すごく価値がないの思ってしまう。ある奥さんがですね、ご主人にこんなこと言いました。ねえ、あなた、たまには愛してるって言ってくれない？するとご主人がこう言ったそうです。結婚する前に言ったじゃないか。あの後、それを取り消してないんだから、愛してるんだよ、分かってくれってこう言ったそうです。まあ、愛というのは理屈ではなくてですね、まあ、行動で伝わるわけですよね。まあ、教会に来ている男性にとって一番実行するのが難しい聖書箇所と言われているのが次の箇所であります。エペス書の5章の25節です。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。先週一つの映画を紹介しましたけども、今週も一つの映画を紹介したと思います。結婚関係がですね、ちょっとこう崩れてしまった夫婦がどうやって回復していくのかという、結婚関係の回復の道を教えるファイアープルーフという映画があるんですね。先週紹介した映画もですね、アマゾンでタダで見れるんですけど、実はこれもアマゾンで無料公開されているようであります。ちょっとですね、そのプレビューをですね、今から流してみたいと思います。はい、ファイアープルーフですね、映画です。
キャサリンと私は愛しているのですが、今日は2人です。ファイアープルーフ、誰かが必要な人は彼女の妻であれば、彼女は誰かが必要な人です。彼女は彼女の友達です。彼女は彼女の友達です。Some sort of group hug.
It's going to be all right.
You'll get turned in.
All you need to make marriage work is a little bit from me. Comes from right here.
Man, that's easy to say when you ain't never been married.
We're done, Dad. I am not going to keep doing this.
I want you to hold off on the divorce for 40 minutes.
Hi.まあ、これはですね、まあ、映画なんですけど、実はですね、どうやって夫婦が回復しているのかというその道を教えている、まあ、教材というかテキストのようなものでございます。まあ、興味がある方はぜひね、まあ、Amazon じゃなくてもいいんですけども、他でもね、DVD とかあると思うんですけど、よくあればですね、見てみてください。この映画の中で教えていることはですね、男性というのは結婚する前に女性の給付のために全力を尽くしてきたわけですね。この女性は何が好きなんだろうか、何を喜んでるんだろうか、それと同じようにですね、結婚した後もずっとですね、その奥さんが何が喜ぶのか、どんなことを望んでいるのかを追い続けましょうというようなことをですね、まあ、映画を通して教えていっているわけですね。つまり行動を通して愛を示しましょうということを教えているわけです。そして神も行動を通して愛を示されました。先ほどの箇所をもう一度読みますけども、ヨハネの3章16節にこう書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神が愛されたと書いてますけど、どのぐらい愛したと書いてありますか。 独り子を与えるほどに愛されたと書いてあります。まあ今日ね、本当に若い人たちがですね、焼きそばとかいろいろ作ってくださったりとか、まあしてくださいましたけど、やっぱり作るために材料を買う必要があると思うんですね。まあ今と違って、昔はですね、何かが欲しいときは物と物を交換してました、ね、ですから横山家の庭のオレンジを取って、田中家のですね、卵とこう引き換えたわけですよね。仕事もそうですよね。あなたの労働と引き換えに何かをもらうっていうのがこう仕事なわけです。しかし物々交換では大変なので、現代ではお金というものを使うわけですよね。神があなたや私を愛するために交換されたのは何だと書いてますか？交換されたのは独り子だと書いてあります。たった一人しかない子供、まあそれが独り子ですよね。つまり余っているものの中からあげたんじゃなくて、これしかないという大事にしているものをあげたということになってますね。しかもその独り子というのはイエス・キリスト、つまり神ご自身であります。つまり神がご自分の命と交換するほどまでにあなたや私を愛されたと、ここに書いてあるわけですね。どれだけ自分が価値があるかというのは、時々自分でわからないことがありますが、自分のためにどれだけ犠牲が捧げられているのかが分かれば分かるほど、自分の価値というのが分かってくるんではないでしょうか。つまり神はご自身を捧げるほどにあなたや私を愛している、つまり高く思っているということであります。つまりこのように神に愛されているんだ、こんなように神が私のことを高く買っているんだということが分かれば分かるほど、神の愛、つまり自分が愛されているんだ、自分に価値があるんだということが分かってきます。またどれだけ自分が価値があるんだ、自分が愛されているんだと分かれば分かるほど、他人を妬まなくなるわけですね。まあ今日はね、若い方もたくさん来られてると思うんですけど、私がイエス・キリストを信じたのは18歳の時でした。それまでですね、鏡を見ながらですね、もうちょっとこうなったらいいなって、やっぱこう自分が嫌いだったんですね、私は。しかしですね、イエス・キリストのこの愛を知った時、信じますっていうふうにですね、思った時に、自分がですね、あ、こんな私でもイエス様は愛してくれてんだって分かった時ですね、自分が好きになっちゃったんですね。私たちはいつもですね、誰かになりたい、誰かの真似をしたいと思うかもしれないけど、神が言っているのは、あなたを愛してるんだということなんですね。あなたはあなたでしかない特別な存在だということなんですね。そしてあなたはあなたしか、まあ、選ぶことができないというか、楽しむことのできない特別な人生を神様が与えてくださっているわけですね。今日覚えていただき、第一のことは、神は行動でその愛を示されたということですね。今日の2番目の、まあ、最後のポイントですけど、2番目のポイントは何かと言いますと、愛は与えるものであるということです。今日ね、オープニングで子供たちがですね、歌ったりしてね、あと走り回ってる子もいますけど、かわいいなと思いますよね。ね、私も自分の子供が小さかった時のことを思い出します。子供でですね、を連れてですね、家族旅行をするとですね、車の中から子供たちのこういう声が聞こえてきます。Are we there yet? まだーっていう声が聞こえてくる。もう10分に1遍ぐらい聞かれるわけです、これは。まあそこでですよ、どうしようかなと思ってですね、助っ人はないのかなと思ったら、さすがですね、クリスチャンのミニストリーの中にこういう助っ人があるんですよね。例えば CD とかね、最近ではポッドキャストなんかもありますけども、まあお話っていうんですか、興味深い聖書のお話を楽しくですね、子供向けに作ってるものがあるんですね。見てください、こっちなんか4時間って書いてますね。4時間子供をですね、置き換えさせてくれるといいですね。もちろん今はね、それぞれ携帯持たしたりタブレット持たしたりする場合もあると思うんですけど、まあそれだけじゃなくて、家族で一緒に聞いてみるっていうのもですね、家族のつながりを作るために役に立つと思います。実はあるお話をですね、私が聞いてるときにですね、ああすごいなと思いました。あ、声で聞いてる方のために言いますけど、まあ、片っぽがパウザンドテールズというポッドキャスト、もう一つがですね、アドベンチャーズインオデシーっていうんですけども、聞いてる時にですね、こんな話があったんですね。ある子供がですね、まあ、大人からですね、幸せはこうやって得るんだというレクチャーを受けたようであります。その大人はですね、子供にこう言ったそうです。幸せを得るためにはね、自分の幸せ、つまり自分のやりたいことをどんどんしていけば幸せになるんだよとこう言われたそうです。そこでそのアドバイスを聞いた子供がですね、周りの子供たちをどんどん命令し始めるんですね。最初はみんなで友達だからと言ってですね、一生懸命やってくれたんですけど、だんだん一人二人と友達が去っていっちゃったんですね。最後に一人ぼっちになってしまったんですね。これが幸せかーとこう叫んで終わってしまうっていう、それがオチなんですね、そのドラマは。大人もすごくこう学ばされるところがあります。それを聞いて私はそう思います。子供と一緒に聞きながら、大人の私たちもですね、誰かと会った時にいつもですね、自分のことしか話してない人とずっと話してると疲れてきますよね。つまり何が言いたいかというと、愛というのは奪うものではなく、愛は与えるものだということであります。神はあなたや私に愛を与えてくださったには目的があるんですね。ヨハネの 3-16 の残りの部分に答えが書いてあります。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあここでですね、御子を信じる者が永遠の命を持つためだというふうに目的が書いてありますね。永遠の命って何でしょうか。聖書を見ますと、死というのは分離だということを教えています。つまり永遠の反対、死、終わりがあるわけですよ。それは分離だというふうに教えてるわけですね。例えば創世記の2章の16節17節にこのような言葉があります。あなたは 神のどの、その、のどの木からも思いのまま食べてもよい。しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。これはですね、創世記という聖書の一番最初の書物に書いてあった人間が、堕落してしまったきっかけの話でありますけども、それが前はですね、実はこの食べる前には問題がなかったのが食べた、つまり食べてしまったわけですけども、食べたことで問題が入ってきました。つまり食べたことを通して死ぬ、つまり神と分離した、神と交わりがなくなってしまいます。つまり霊的に死んだ、だから私たちは人生に価値を見出せない、神を離れては虚しさを感じるんですね。霊的に死んでるから自分は愛されてないんだ、自分に価値がないんだと思ってしまうんですね。しかしここで言ってる死というのは、ただ霊の死だけではなくて肉体の死も語っているわけです。つまり肉体の死とは何ですか、体と霊が分かれてしまうわけで、あなたと体が分かれてしまうということですね。皆さんもですね、昨日も私にある映画を見てたらですね、そういう話がありましたけども、やはり死ぬとこの体にバイバイするわけですね。そのようにですね、私たちは霊の死と肉体の死というこの2つの死が私たちを待っているのが人生の現実。誰も全ての人が、人類の全ての人が経験しなければいけない人生の現実、辛いことであります。どんなに楽しい経験しても、どんなに美味しいものを食べても、いつかは愛する人たちと別れる、死が来るという、この現実が全ての私たちには迫っているわけですね。ですから、そうした死を体験することなく、別れることなく、永遠に生きたい。それが人間の願いではないでしょうか。しかしですね、どんなにもし長生きしたとしてもですよ、病気とか痛みの中でですね、もうずっとですね、永遠に生きたいとは思わないと思うんですね。私たちはイエス・キリストを信じる言葉、違う言い方で、born again と言いますね。つまり、イエス・キリストを信じるときに、まずあなたの内側、霊が変えられます。以前はですね、みんなやってるよと思ったことが、いや、もしかしたらこれは罪じゃないかと、罪が分かるようになるんですね。まるでですね、汚れた白い布がですね、洗濯して真っ白になるようにですね、清くなると汚いもの、つまり罪が見えるようになってくるんです。しかしですね、心、つまり魂が、霊が救われるだけじゃなくてですね、変わるだけじゃなくてですね、体も変えられるんですね。それが死であります。つまりクリスチャンにとっての死というのは、古いこの体と別れて新しい体をいただくときであります。第一コリント書の15章の42節、そして44節にこう書いてあるからです。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものに巻かれ、朽ちないものによみがえらせられ、44節、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらせられる。イエス・キリストを信じるときに永遠の命を受けると言いますけど、どういう意味かというと、まず霊が変えられ、そしてその後で体も変えられるということなんです。これが御子を信じる者に神が与えてくださった贈り物なんですね。つまり、もう罪のない、朽ちない、病気のない、痛みのない、新しい御霊に属する体と書いてますけど、新しいあなたや私に変えられる。これが神があなたや私にくださった贈り物なんですね。今日はですね、ヨハネの福音書の3章16節から2つのことを学んでまいりました。1番目、愛は行動で示されるもの。2番目、愛は与えるもの。では最後にもう一度ですね、このヨハネの3章16節、日本語と英語同時に読んでみたいと思います。はい、English or Japanese, choose your things to read. 3, 2, 1.
神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
アメン。3月31日にイエス・キリストの復活を覚えるイースターというのがあります。その時にこの話を聞いている方の中で、よろしければバプテスマというのを受けてみませんか。過去に他の教会で洗礼を受けた方もいらっしゃると思います。また今まで受けたこともない方もいらっしゃると思います。ぜひ2024年新しい出発を、つまりあなたのイエス様の愛をぜひ行動で示しましょう。興味ある方はぜひ後で私にお話しかけてください。ではお祈りいたしましょう。イエス様、今日はヨハネの福音書の3章16節から共に学んでまいりました。あなたは行動で愛を示されました。ただ愛してるよ、愛してるよ、愛してるよという言葉だけではなくて、実際に、しかもご自分が苦しんで愛を示されました。悪の力はそれに敵対して、もう月曜日から土曜まで、もういつもお前は愛されてないよ、お前なんかダメな人間だと常に叫ぶでしょう。しかし神様、もう一度あなたのこのヨハネの3章の16節、このメッセージに今日戻ります。あなたが私たちに与えてくださった、与えてくださった永遠の命、滅びることのない命、受け取ります。またもう本当に自分はもうダメなんだ、愛されてないんだ、これだから私はダメなんだと思うときに、あなたの真理にもう一度立ち返ります。今日通訳してくださったあやさん、またあと私やそも経験しました。 一度信じると言いましたけども、イエス・キリストに背を向けたもの、それでもあなたを愛することはやめません。イエス様はの愛は、自分を見捨てるほどまでに愛してくださった愛は、決してあなたや私を見捨てません。ですから、あなたに私は今日帰ります。また今日は愛は与えるものだということを学びました。あなたから私は愛をもう受けています。そしてこの愛を隣の人に今週分かち合うことができるように、どうぞ私たちに誰にその愛を示したらいいか教えてください。今日こうして一緒に、あなたがこんなに私たちのことを愛してくださってんだ、どんなことがあっても、誰が見捨てる、お前なんかダメだといろいろ言っても、イエス様はいや違う、私をお前を愛している、あなたを愛している、だから十字架にかかったと死んだんだ、お前のあなたのために死んだんだと示してくださっていることを感謝いたします。今日この話を聞いている方の中で、もしそのイエス様についていきたいと思う方がいらっしゃったら、ぜひバプテスマを受けるという形で公にイエス様についていくことを示すことができますよ。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
それではクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお聞きください。
ハート&ソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。クリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間です。お相手は横山まさるです。これはアメリカのクリスチャン作家のジェリー・ブリッジズ氏が書いたレスペクタブル・シンズを通して、私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していく番組です。第11回目の今日は世俗性の罪についてお話しします。私たちは主に与えられた世界に生きているのですが、残念なことに聖書にはこの世は滅びる運命にあると書かれています。つまりこの世が滅びるということは、この世の価値観と神様の価値観が真逆であるということを意味しているのです。この世の価値観のことを世俗と呼びますが、それは講義では世の中そのものやそこに生きる人々を含めた社会全体を指すこともあります。また社会一般の常識や習慣や風習を意味していることもあります。ですから、もし誰かが、あの人は世俗的だという場合には、その人が周りの人々の生き方と同じ基準や価値観をもとに生きていることを意味しているのです。しかし実は、この世俗という言葉は、その意味を理解するのはとても難しいのです。なぜなら、世俗的の定義が一般的な人々が従う風習や価値観であるなら、彼らはすべて世俗的だということになります。では、一般的ではない人々とは一体どのような人々なのでしょうか。世俗的ではない価値観を持った高尚な生活を送る人々でしょうか。しかし、もしそうであるなら、この世に生きている人々にそんなことが可能なのでしょうか。もしかしたら、高尚な生活を送っているように見える人でも、その社会的な姿勢や態度が違うだけで、結局は世俗的なのではないでしょうか。実は世俗的な性質と区別できる唯一のものは、世に属さない神様の御国だけなのです。レスペクタブル・シンズの著者であるジェリー・ブリッジズ氏は、私たちが生活の中で、何の良心の呵責もなく容認してしまう罪の一つを世俗性だと指摘しました。ブリッジズ氏はこの世俗性をこの世に属することに執着したり、心を奪われたり、没頭したりすることであり、不信仰な私たちの周りの人々の価値観や習慣、慣習をそのまま受け入れることであると定義しています。ジェリー・ブリッジズ氏は聖書の価値観からすると明らかに罪だとわかる世俗の罪、つまり偶像崇拝、姦淫、貪欲などはあえて指摘する必要はないと述べています。なぜならそれらが罪であることを私たちは気づき知っているからです。問題なのは私たちが罪だとは感知できない世俗性があるということです。その一つが世俗主義です。世俗主義とは一般に受け入れられている行動や価値観を聖書に照らし合わせて吟味することなく受け入れてしまうことなのです。ブリッジズ氏はこの問題を3つの具体的な分野から説明しています。まず第1はお金です。聖書にはお金を愛することは諸悪の根源であり、私たち人間は神様とお金に同時に使えることはできないとあります。ですからクリスチャンの中には世俗的なやり方で露骨に金銭を追い求めるような人はあまりいないはずです。なぜなら、そのような姿は、誰が見ても金を愛する人だということが明らかだからです。ブリッジズ氏が指摘する世俗的な金銭に関する姿勢というのは、金銭に関する態度やその使い道に顕著に現れるようです。また、ブリッジズ氏の調査によると、1920年代のアメリカの教会では、献金の全体の 10% 以上を宣教費に使っていましたが、2000年代に入ると、それが全体の 3% 以下に減ってしまったという結果が出ています。例えば1920年当時の教会の献金100ドルは、そのうち90ドル は教会のため、そして残りの10ドルは福音宣教の費用に充てていたのに対し、2000年以降では97ドルを教会のために使うようになり、残りのたった3ドルしか福音宣教には使わなくなってしまったということになります。これはつまり、教会運営をしているのはクリスチャンであるにもかかわらず、神様の王国の拡大に貢献するのではなく、教会そのものの必要を満たすことに重きを置く傾向が強まっていることを示しています。これは個人にも当てはまり、言い換えるなら、自分の家や車、服、高価な家電製品などには惜しみなくお金を使うのに、神の国の拡大のためにはお金を惜しむようになってしまったということなのです。要するに、私たちのお金の使い方が世俗的になってしまっているということに他なりません。実際にここ数十年を振り返ってみると、確かにそうなっている気がします。今の世の中は最新の商品や流行りの服を買うために多くのお金を使っています。最先端の文化を十分に楽しむために投資します。確かにクリスチャンであっても、住む家や着る服や移動する車が必要です。しかし、神の国の価値観を備えた真のクリスチャンであれば、何かを買うときに、それが世俗的な欲を満たすためなのか、それとも神の国の益となり、神様に栄光をもたらすものなのかを考えて決めなければならないのです。ブリッジズ氏が指摘する二つ目の世俗的な罪とは、不道徳のことです。お金と同様に、この本には聖書的な観点から鑑みても、誰もがすぐにそれとわかる不道徳なことはこの本には含まれていません。ブリッジズ氏が指摘する世俗的な不道徳性とは、実は表面的なことではなく、表に出てこない秘密のことなのです。例えば、性的な描写が確実に予想される映画やテレビ番組や本などを見たり読んだりすることは不道徳の罪であると警告しています。クリスチャンとして当然、そのように汚れて卑猥なものは避けて通るべきでしょう。それを見たり読んだりすることが罪であることは明白だからです。しかし、すぐにそれとわかるほど卑猥ではないようなシーンが映画の中に出てくる場合、多くのクリスチャンはそれを罪とは認識しません。それは、知らず知らずのうちに罪に対する基準を下げているからなのです。また、私たちを取り巻くこの世は、そのような卑猥なことや不適切なシーンを含むもの、つまり性的な描写や暴力、そして不道徳的な考えを楽しむべきだと推奨しているのです。この世がそれらを楽しいことであると洗脳しようとしているので、当然この世はそのような性的な快楽を与えるものや暴力的で不道徳な考えを含むものを絶えず商品化して出しています。そして、もし世の中がそのようなものに価値を認めなければ、そのような商品は売れないので世の中には出てきません。しかし、残念なことに、この世はそれに価値を認め、かつ楽しんでいるのです。このような理由で、この世は明らかに神様の価値観に反することをしているということになるのです。クリスチャンがそれと知りながら、このような不道徳で暴力的なものを含んだ世の中の映画や本などを見るなら、それもまた世俗的な不道徳な罪だということなのです。最後の三つ目として、ブリッジズ氏が掲げている世俗的なものとは、偶像崇拝です。彼が定義する偶像崇拝とは、それが何であれ、それに価値を認め、感情的にまたは精神的なエネルギーや時間や資源を消費しているもののことだと述べています。この中には、自分の仕事や夢や政治的あるいは社会的な地位、さらにはスポーツ観戦や自分の趣味なども含まれます。もちろん、これらすべてのことが問題となるわけではありません。このようなことが神様より先になることが問題なのです。この世俗の罪をしっかり認識していないと、私たちは知らない間にそれを容認してしまうのです。しかし、私たちは、スポーツを楽しんで何が悪い、趣味に没頭することのどこがおかしい、仕事に打ち込むことがなぜ罪になるんだ、などという疑問を持ってしまいます。 それはこの世界そのものがこれを当然なこと、また楽しいことであると思わせ、それを追い求めさせようと差し向けているため、そこに生きている私たちはどうしてもそのような価値観を受け入れてしまうからなのです。私たちはよく信仰と生活は別々であるという言葉を耳にすることがあります。聖書にあるように主の日だけ主のために生きるのですが、平日はこの世に戻るために世俗的な価値観の中に生きる姿が私たちの中にないわけではありません。信仰と人生と別々の人生を生きるのです。ブリッジズ氏の著書の中で、彼はある自動車のセールスマンの証を紹介しています。そのセールスマンは、私はクリスチャンになる前は、ただただ車を売ろうとする努力をしていました。でもクリスチャンになってからは、車を売ろうと努力するのではなく、人々が車を買うのを手伝うようになりました。クリスチャンになるということは、生きる目的と動機が世俗的な価値観に基づいたものではなく、聖なる神の国の価値観に従って生きるようになったのです。と述べています。私たちの人生の目的と動機はどこにあるのかをもう一度振り返ってみるべきです。また、ブリッジズ氏は次のように警告しています。たとえこの世の中に生き、この世にあるものを合法的に使うことはあっても、それが私たちにとって決して最も重要なものになってしまわないように注意しなければならない。この放送のリスナーの皆さんが、いつも世俗的な価値観ではなく、主の価値観で物事を判断し、行動できることを願い祈ります。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回、クリスチャンが必ず克服しなければならない罪でお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
叫び聞こえる彼ら
今日の放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。